Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。紙のストローのトピックに対して、ヨッシーの卵さんのシグナルコメント。紙のストロー、個人的には口周りの水分が取られてあまり好きではないので、今回の記事にあるようにストローを使わなくなりました。様々な素材について環境への影響がよく取り沙汰されているのですが、廃棄する際に適切に処理すれば良いことではないかと思います。海洋プラスチック問題にしても、焼却処分されずに投棄されたものであり、リユース、リサイクルも含め、ゴミの行き場が社会システムとして十分に機能するよう、世界中で取り組むことが重要だと感じました。ヨッシーの卵さん、ありがとうございます。同じトピックに対してスーパーひでがきさん、PFAS とはあまり注目していなかったのですが、M さんご紹介の記事や Google で検索していくつか見てみると、近年かなり取り上げられているのですね。最近紙ストローを見なくなったなぁと思っていたところだったので、実体験とミートしました。ありがとうございます。1972東京さん、私もストローを使わないカルチャーを作るのが良いと思いました。電気がないと生きてはいけませんが、ストローがなくても。
なるほど。
ありがとうございます。そしてオレンジさん、ストローについてはキャサリンさんのコメントのようにおしゃれで優雅な感はなくなりますが、飲み物はグラスから直接飲むのに限るかもしれません。
そうね。
やはり直接という方が多いですね。
多いわね。
雨のち晴れさん、コンビニで牛乳パックサイズのお茶を買った時に長いストローがついてきてびっくりしたことがあります。パックに刺して飲む人がいるからサービスとしてついてくるのだと思いますが、さすがに無駄だと感じました。とはいえ、飲むために紙コップを買うのであれば環境に優しいのかわからなくなりますが、そうですね。雨のち晴れさんもストローなしに一票ということでしょうね。カニッシーさん、私の個人的な妄想ですが、ストローを作っている方々の立場に立ってみると、まずプラスチックがダメになったために、紙製のストローを検討せざるを得なくなり、当初は純粋に紙製を考えていたものの、品質やコストを保つために化学物質が必要になったのではないでしょうか。そうかもしれませんね、カニッシーさん。たい焼きさんは？
天然のたい焼きさんなのかな？
さてどうでしょう。私もストロー不要派ですが、とはいえやっぱり必要なシーンはあります。ですから必要な場合は購入するということで良いと思います。そうですね、濃いスムージーとかはちょっと飲みづらいですよね、直接だと。錦山さん、環境への配慮というテーマにおいては EB 車にしろ紙のストローにしろイメージが先行していることが多いかと思います。逆に言うとイメージがあってこそ広く使用されていくというのもまた事実です。自分が勤めているメーカーはアメリカ本社のため PFAS 問題には現在敏感になっています。ここでもその問題が出てくることで、環境問題に対しては避けては通れない道なのだなぁと再認識させていただきました。ありがとうございます。マナブさん、ストローなしで飲んだ時の満足感。逆に、ストローがある時の満足感を比較しても面白い。仮に満足感が低かったとしても、環境問題でどこまでがストローなしで OK するのか、そのあたりの許容範囲についてはとても興味深いです。サルソルさんは、私もたい焼きさんと同じく、ストローを購入制にしたら良いかと思います。なるほど、有料にするということですね。そうするとストローの需要はかなり落ちるかもしれませんね。サルソルさん、ストレンジカメレオンさん、ストレンジカメレオンさんもレジ袋有料化が記憶に新しく、私自身もレジ袋を買う頻度は相当少なくなりました。ストローについても注文時に選択できるようなシステムにする。なるほど、これも本当にありですね。 さて、それでは今日のトピックの方に移っていきたいと思います。
Good to be a doctor.
医者になってよかった。
Good to be a doctor.
どういうことでしょうね。まずは冒頭の文章、覗いてみましょう。
If you're a student thinking about what career to choose,
あなたがもしも学生でどんなキャリアを選ぶか考えているのならってこと？
If you're a student thinking about what career to choose, or if you're looking after someone who is, you're probably asking two big questions.Will I enjoy the career I pick?
もしもあなたが学生なら、あるいはあなたが looking after someone who is、そういう学生の方々をお世話している人であれば、
or if you're looking after someone who is, you're probably asking two big questions.
二つの大きなクエスチョンってなんだろうね。
Will I enjoy the career I pick?
自分で選んだキャリアを楽しんでいるか、満足しているかっていうことよね。
そうですね。そして、
and will it pay well?
Pay はいいか。 給料はいいかどうか。
まあ、給料が重要なのね。
Often, we end up choosing based on how much money we could make.
Based on how much money we could make. どれぐらい稼げるかということで選んでしまうことが多いわね。
そうですね。そして、アメリカに目を向けた場合。
We also tend to look at the US and ask, what are the best paying jobs there?
アメリカで一番ペイがいい仕事は何か、給料のいい仕事は何でしょう。
まあ記事のタイトルからするとお医者さんということになるわよね。
It turns out, doctors in the US earn a lot.
Turns out, turn out. 駆動詞で結局何であるということがわかる。結局アメリカの医師の収入が多いということがわかった。
It turns out, doctors in the US earn a lot.
Earn a lot.たくさん稼いでるってことね。
そうですね。
どのぐらい彼らは稼いでるのかしらね。
A study from 2018 showed that general physicians there made about $218,713.
こちらは2018年の調査ですね。この調査によると、
general physicians there made about $218,713.
一般の医師の収入は218,713ドル。今のレートで換算すると、日本円で3200万円くらいですね。こちらがアメリカ。他の先進国はというと、
While the average in other developed countries was just $133,723.
他の developed countries、先進国のアベレージは13万3000ドル、2000万円弱という感じですね。
でもこれは2018年の調査よね。
そうでしたね。最近の数字は
Recent updates from July 2023 say that the average doctor's earnings in the US are now around $350,000.
7月にアップデートされたこのドクターの収入ですね。平均で35万ドルだそうです。こちらは5200万円くらいになりますね。
それはまたすごいわね。
この数字に驚いちゃいけませんよ、キャサリンさん。例えば神経外科のような専門医に至っては
Even more, specialists like neurosurgeons make about $920,000.
神経外科医は92万ドル、1億3600万円。そして整形外科医は
Orthopedic surgeons $789,000.
整形外科医は78万9000ドルですから1億1600万円。そして Oncologist、がんの専門医ですね。彼らは
An oncologist $709,000.
70万ドル。まあ、だいたい1億円ぐらいですね。
でもどうしてドクターの人たちはこんなに給料がいいのかしら?
Why are doctors getting paid so much?
そうよね。私もそれが知りたいわ。
A big reason is there aren't enough of them.
まずは受給関係ですね。大きな理由としては There aren't enough of them. 数が十分じゃない。医者の数が足りないから。
A big reason is there aren't enough of them.
なぜお医者さんの数が足りないのかしら?
This is due to the basic rule of supply and demand that famous economists have talked about.
まあ、経済学者が言うところの需要と供給の基本的なルール、需給関係ですね。
This is due to the basic rule of supply and demand that famous economists have talked about.
もしも需要が多くなれば、
If there's high demand for something that's in short supply, like doctors in the US,The price for that thing goes up.
ドクターの数が少なくて供給不足の状態であれば、おのずと値段も上がるということですね。The price for that thing goes up.
The price for that thing goes up.
質問ばかりでごめんなさいね。でもどうしてアメリカにお医者さんが少ないの?
But why does the US have so few doctors?
なぜでしょうね。まあそのあたりの答えを探しに、ここで1回目の記事本文を皆さんと一緒に聞いていきたいと思います。なぜでしょう。なぜアメリカには医師の数が足りないのか。まあ、そのあたりの理由について、1回目の記事本文を聞く中で答えを見つけてみてください。よろしいでしょうか。今日の記事はこちらになります。
Good to be a doctor. If you're a student thinking about what career to choose, or if you're looking after someone who is, you're probably asking two big questions. Will I enjoy the career I pick? And will it pay well?Often, we end up choosing based on how much money we could make. We also tend to look at the US and ask, what are the best paying jobs there? It turns out, doctors in the US earn a lot. A study from 2018 showed that general physicians there made about $218,713, while the average in other developed countries was just $133,723. Recent updates from July 2023 say that the average doctor's earnings in the U.S. are now around $350,000. Even more, specialists like neurosurgeons make about $920,000, orthopedic surgeons $789,000, and oncologists $709,000. Why are doctors getting paid so much? A big reason is there aren't enough of them. This is due to the basic rule of supply and demand that famous economists have talked about. If there's high demand for something that's in short supply, like doctors in the US, the price for that thing goes up. But why does the US have so few doctors? The answer includes several points. First, as the large group of older people called baby boomers gets older, they need more healthcare. Also, doctors who are part of this group are retiring. Meanwhile, becoming a doctor in the U.S. takes a really long time, about 15 years after university, and it's tough, so many end up giving up. Plus, it's hard for doctors from other countries to work in the U.S., making the shortage even worse. Although being a doctor is about helping people and is a respected job, in the U.S., it's also one of the jobs that make the most money.
1回目の記事本文をお聞きいただきました。アメリカのドクターの給料はとてつもなく高いんですね。それはなぜかというと、医師の数が足りないから、少ないから。ではその理由はなぜなのか、後半見ていくことにしましょう。まずは需要ですね。ベビーブーマーの人たちが
First, as the large group of older people called baby boomers gets older, they need more healthcare.
団塊の世代、ベビーブーマーの人たちが gets older、 年を取った。したがって彼らはこれまで以上にヘルスケア、医療を必要とする。つまりお医者さんが必要になるわけです。これは需要側ですね。
As the large group of older people called baby boomers gets older, they need more healthcare.
そして一方で供給側、ドクターも年を取ります。
Also, doctors who are part of this group are retiring.
ベビーブーマーのこのグループにいるドクターもリタイアする。
Doctors who are part of this group are retiring.
じゃあさ、どんどん新しいドクターを作ればいいじゃん。
それはそうなんですが、ドクターを育てるというのは
Meanwhile, becoming a doctor in the US takes a really long time, about 15 years after university, and it's tough, so many end up giving up.
医者になるのは本当に長い年月が必要なんだね。何年って言ってたっけ？
Becoming a doctor in the US takes a really long time, about 15 years after university.
ユニバーシティの後に15年間?長いわね。
About 15 years after university, and it's tough, so many end up giving up.
そして、期間だけじゃなくて、医者になるのは大変で、途中でギブアップしてしまう、そういう人も少なくないようです。
And it's tough, so many end up giving up.
そしたら、海外からお医者さんを招いてはいけないのかしら?
Plus, it's hard for doctors from other countries to work in the US.
他の国のお医者さんがアメリカで、働くことは難しいのね。
It's hard for doctors from other countries to work in the US.
そうなんですね。その結果として
Making the shortage even worse.
お医者さんのショーテージ、医師不足が even worse、もっと悪くなる、さらに深刻になっている。
Plus, it's hard for doctors from other countries to work in the US, making the shortage even worse.
まあそんな理由でアメリカの医師不足、そして需給の関係から医師のペイはとても高い。まあ、今日の記事には登場しませんでしたが、一つ忘れてはいけないこととして、医師の給料が高いということは、医療費が高くなります。そうなると、アメリカ人が平等に同じ医療を受けることが難しくなります。お金がある人たちだけが医療を受けることができる。皆さんはご存知でしたでしょうか?アメリカ人の平均寿命は、中南米コスタリカの人よりも短いということ。医療技術は、はるかにコスタリカをしのいでいるにもかかわらず、皮肉なものですよね。さあ、ということで今日の記事はほぼ意味が取れたと思いますので、最後に皆さん、もう一度だけ本文を聞き直して、ポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
Good to be a doctor. If you're a student thinking about what career to choose, or if you're looking after someone who is, you're probably asking two big questions.Will I enjoy the career I pick? And will it pay well? Often, we end up choosing based on how much money we could make. We also tend to look at the US and ask, what are the best paying jobs there? It turns out, doctors in the US earn a lot. A study from 2018 showed that general physicians there made about $218,713, while the average in other developed countries was just $133,723. Recent updates from July 2023 say that the average doctor's earnings in the US are now around $350,000. Even more, specialists like neurosurgeons make about $920,000, orthopedic surgeons $789,000, and oncologists $709,000. Why are doctors getting paid so much? A big reason is there aren't enough of them. This is due to the basic rule of supply and demand that famous economists have talked about. If there's high demand for something that's in short supply, like doctors in the US, the price for that thing goes up. But why does the US have so few doctors? The answer includes several points. First, as the large group of older people called baby boomers gets older, they need more healthcare. Also, doctors who are part of this group are retiring. Meanwhile, becoming a doctor in the US takes a really long time, about 15 years after university, and it's tough, so many end up giving up. Plus, it's hard for doctors from other countries to work in the US, making the shortage even worse. Although being a doctor is about helping people and is a respected job, in the US, it's also one of the jobs that make the most money.
毎日放送のアナウンサー西康さん。西さんは大阪と神戸のちょうど中間点にお住まいのようですが、近くの雑木林の一つに一本の琵琶の木が生えているそうです。そしてその琵琶の木は今年はとりわけ豊作でびっくりするほどの数のオレンジ色の実をつけていたといいます。手を伸ばせば取れるその実ですが、もちろん誰も手を伸ばして取ろうとはしません。大人だけではなく子供も実を取ったりしないんです。なぜならば、大人がしっかり教えているから。あれは琵琶だよ。とても美味しいんだけどね。でもよその人のものだから勝手に取って食べたらいけないよ。その雑木林には関係者以外の立ち入りを禁ず、地元企業の名前とともにそんな看板が立てられています。もちろんスーパーに行けば琵琶は買うことができます。琵琶はスーパーマーケットで買えるもの。雑木林から取って食べてはいけません。西さんがまだ子供だった頃、近くの広場で暗くなるまで野球を楽しみ、通学路に実る野いちごを取って食べたり、もちろん野球をした空き地はどなたかの所有地。でも子供たちの中ではみんなの場所。通学途中の野いちごもみんなのものだったんです。ですから子供たちは心の中でみんなのものだから全部取って食べたりしてはいけない。それを知らず知らずのうちに学んでいたと言います。西さん曰く、子供たちはこうして公共性という概念を学んでいたんだ。今、雑木林の中の豊作の琵琶の実は誰にも食べられずに、ほとんどが茶色くしぼんで、夏が終わる頃には実がポトポトと道路に転がって落ちていく。誰かのものをいただく。反対に自分のものを差し出す。子供たちがみんなのもの、これを知る。いい機会なんだけどな。そんな風に西さんは考えます。あの映画マルクス・エンゲルス、映画の冒頭で山の中で枯れ木や枯れ枝を拾う貧しい農民がそこを取り締まる警察官権に追われるシーンがあります。ドイツライン州が1843年に木材窃盗取締法を施行し、それまでは全く問題なく冬のストーブの薪として枝を取ることができたのに、それ以降は土地は地主のものとして枝を取ることは法律違反になります。まあある意味で資本主義の始まりですね。これまではみんなのものだったものが誰かのものになり、みんなの木の枝は商品に変わっていきます。まさに今回の琵琶の実と同じように、かつては手を伸ばせば取ることができた琵琶の実はもうスーパーマーケットでしか買うことができなくなりました。草野球を楽しんでいたであろうあの空き地はもしかしたら駐車場に変わってしまっているかもしれません。ありとあらゆるものに値札がつき商品になってしまいました。こちらの病院の先生はお金がある人しか診療しませんよ。 山本周五郎さんが描いた赤ひげ先生が、もしもアメリカの医療制度を見たら何とおっしゃるんでしょうね。人間は何に価値を見出し命を懸けるのか、そんなことを考えさせられる今日のトピックであり、琵琶のエピソードでした。それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。